皆さんこんにちは、京都人町出会いもんの時間がやってまいりました。今日は私、京都建築士会の山本が進行させていただきます。もう8月になりまして、お盆が過ぎたら、まあ、涼しくなるんですけれども、本当にもうコロッと変わってしまいまして、夏の暑さはどこへやらと、まあ、雨ももうじとじととなかなかちょっとすっきりせん天気ですけれども、今日のお相手は、
はい、会長の江藤です、はい。雨すごいですね、本当に、ね、ゲリラ豪雨というふうに呼んでますけれども、ね、僕ら設計した建物が水浸しになることが時々あって、これではいかんと思ってるこの頃です。どうも、はい、今日はよろしくお願いします。
はい、それでは一つ目のコーナー、ぶらり参上。今日は、三島亭の三島太郎さんにお越しいただきました。三島さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、三島さん。三島さんは三島亭の5代目の、まあ、社長さんなんですけれども、高校生の頃からいろいろ肉の市場に連れて行かれて、いろんなお手伝いをされたとかですね、その他、いろいろ南米を放浪したりとか、いろいろお伺いしてるんですけども、ちょっとこの辺のお話からしていただけますでしょうか。
はい、ちょうど9年ほど前に父が他界しまして、私は、はい、34の若さでですね、大きな大きな看板を背負わされる、はい、ことになりましてですね、とは言いましても、学生の自分よりちょっと来いということで、はい、父親に市場の方へ夏休み、冬休み、春休みは必ず連れて行かれましてですね、お肉の吟味を教えてくれるわけじゃないんですけども、はい、俺の背中見とけという形でね、はい、付き添われされたと。
はい、はい、あ、そうですか。その後なんか大学卒業後には東京でもいろいろお仕事をされた経験が終わりだとか。
そうですね、はい、ホテルマンを一時、はい、短い期間ですけども将来のことも考えながら少し、いたしておりました。
あ、そうですか、はい。そういう三島さん、三島太郎さんがですね、このお店を継ぐことになられたきっかけっていうのは。
そうですね、はい、その後まだ20代ぐらいはですね、はい、やはりこう心が決めかねてて、長男なんですけども、はい、まだ心はフラフラ多少してまして、はい、その時に少し一人旅へ出かけたりですね、世界の、日本からよそへ放浪へ行ったりですねしてたんですが、うん、ちょうど30歳の頃ですね、はい、父親が私とちょっと出張へ行った時にパタッと倒れちゃったんです。あ、僕にとったらもうびっくりしましてね、
はい、元気だったお父さんが急にですね、
はい、はい、目の前で倒れたもんですから、その時は難なくお病院行って血圧が高かっただけだったんですけども、はいはいはい、やはりその時はショックで、はい、それまで生やしてたヒゲとか長かった髪の毛を全部切りましてね、
はい、ヒゲとか髪の毛っていうのは音楽されてたんですね、まあ、はい、
そうなんですよね、それも学生自分からずっと続けてたギターとか他も、パカッションなんかもあるんですけども、そういったものの道も多少行きたいな、なんか、ちょっと心がアマジャンでしたんでね思ってたんですが、はい、その先祖が見せてくれたんでしょうかね、父親がちょっと倒れるとこを見せていただいて、はい、こんなことしてたらいかんと、やっぱり親の恩もあるし、うん、いろんなお店を支えてきていただいた方々もお客さんも言っていうことで、もうぶん殴られた感じで目覚めさせていただいたような感じで、うん、まあ継ぐ意思を決めまして、という間の3年後には父親がちょうど亡くなっちゃったんですよね、
はいはいはい。それで、まあ、社長業を疲れたと。で、三条寺町の三島亭といえば、もう京都の人なら誰でも知ってるという、まあ、牛肉すき焼きのお店なんですけれども、まあ、ここ の, 社長さんを継がれまして、まあ、お仕事をこうされていったということなんですね。で、この三島亭さんの由来っていうのをちょっとお話しいただけますでしょうか。
はい、日本では、江戸時代までですね、はい、明治の文明開化で黒船がやってくる頃までですね、うん、少し仏教の影響もありまして、うん、牛肉を食べることは皆さん控えてたわけなんですけども、うんうん、はい、ちょうど、明治明けた頃にですね、初代の、まあ、御所勤めをいたしておりました三島兼吉とその妻がですね、 その時の上司の計らいでこれからは時代が変わるということで二人手を取り合って長崎の方へ行きましてですね、
はい、
牛肉長崎と横浜など港では、その外国からの文化へいち早くたくさん入っておりましたので、はい、そこで牛鍋を勉強して、はい、そして明治6年にこの今ある寺町三条の地に三島邸を開業いたしました。
ああそうですか。なんかその手を取り合って行かれるっていうのはえらいロマンティックなお話なんですけれども、はい、
そうですね。実は三島邸の邸というのは今、はい、料亭の邸という字を当てはめてますけども、
はい、
邸というのはその時のお邸さんという奥さんの名前をつけてその文字を漢字を当てはめていったということも聞いております。
ああそうですか。まあそのような歴史があるで、しかもそれからずっとこの伝統やしきたり渦巻く京都こういうでこの店を始められたというところですね。で本当にまあ初代のこのお二人は素晴らしいお店を作られたわけなんですけれども、まあ今現在これ私事なんですけどね、僕も大学入ってすぐ呼ばれに行ったんです。でその時はね、まあ、お値段の割に量が少ないななんて思って美味しいんですけどね、で最近になってまた行かせていただいて、そしたら、まあ、こっちの年の差でしょうけどね、自分のとっても満足したのを覚えております。とっても美味しいお肉なんですけれども、まあ、こういう牛肉を食べるっていう習慣っていうのは京都ではどういうことだったんでしょうか。
そうですね、明治の最初にはやはり抵抗があったん、皆さん、
ね、
抵抗があったんですけども、うん、やはり京都にはその都は江戸の方には江戸東京の方に移りましたけども、うん、まだまだこれから喋れないように復興していかなくちゃいけないということで、うん、明治の2代目の京都府の知事さんも牧村知事さんも、うん、おいでになったりですね、
はい、
この時代を担うリーダーさんたち、もしくはハイカラな選手性の、はい、新種性のある、
はい、
お客様が牛肉を食べに三島邸の方に来ていただいております。
うん、あそうですか。でこの三島邸さんのですね、建物がまた何と言いますか、本当にこう、ね、年代を感じさせる素晴らしい建物でして、この建物はちょうど2棟に分かれてるんですね。
そうですね、はい、明治の6年に建てた木造3階の建物はそのままで、
はい、
そしてその後昭和の初めの方にこちらの方は鉄筋なんですけども、
はい、
南側に当たるんですけども、そちらの方と組み合わせて、
うん、
今でもですね、少しその、はい、明治の建物と昭和の建物は少し段差がある形で今もつないでおります。
はいはい、あそうですか。この前寄せていただいた時は入って階段があって、で3階にまで上がると、でそれがその明治の時のところに入らせていただいて上がらせていただいたんですね。
はい、
それで大広間の方に行かせていただいたんですけれども、大広間がなんかとってもデザインがですね、こういろいろなデザインをこう複合させていて、それで一つのなんか華やかな商業建築になってるなということを感じたんですけれども、
はい、
天井になんか随分特徴がありましたですね。
そうですね、全体的にすき家風作りかと思うんですけども、はい、ちょうど昭和の、明治の終わりから大正昭和と活躍なされた晩浦翔吾先生、
はい、
出演師の方がいらっしゃいまして、はい、その方の作品やろを使っております。
あ、はい、そうなんですか。まあ、その時随分こう考えられたんでしょうね、その木造の部分との調和とかいうのが当然あるわけなんですけれども。
そうですね、
はい、
明治に作ったその時の初代のものもですけども、はい、ちょうど私の祖父祖母にあたるものをちょうど3代目のものが、はい、その工夫をいろいろと考えて、はい、その大工さんや、うん、皆さんとご相談して作り上げていったのかなと思いますね。
あそうですか。まあ、先ほどちょっと天井のお話もしましたんですけれども、網代があったりですね、なんかこう上手な光天井になって光照明が入った天井も作られていてですね、とっても面白い建物だなと思って楽しんだんですけれども、いろいろお客さんも喜ばれるでしょうね、こういう建物に入られました。
そうですね、最近周りにどんどんそういった古い建物などが、はい、減っていく中で残していくことの重要性は特にお客様が喜ばれますと、
はい、
特にひしひしと分かって、まだまだ この建物をなんとか修繕が多いんですけども、はい、保って味わっていこう いただこうかなと思ってます、
はい、あそうですか。ちょっと昔のことなんですけどね、まあ、当然三島太郎さんはまだまだお若くてその頃は当時はまだ生まれていらっしゃらなかったと思うんですけれども、この三条寺町というのはここで祇園祭りの、まあ、鉾とか山の辻回しがあったんですね。
そうですね。
その当時の話というのは聞かれてますか。
そうですね、先代にですね、はい、祇園祭りの鉾がですね、はい、寺町を市場から寺町通りを北へ上がっていって、この三条通りの寺町三条で辻回しをして、西の方三条通りを通って鉾が室町の、界隈に帰っていったということを聞いてます、
なんかこの三島邸の上からそれを皆さんがこう見下ろしているというような構図が目に浮かぶようですけどね。
そうですね、その当時もにぎわいがあったと思います、
そうですか。それと、ここから大文字が見えたんですか。
あ、そうですね、僕もまだ小さい頃はですね、はい、3階から大文字が、右の大文字が見えました、
あ、そうですか、はい、屋根の上に上がって、いや、あるいは窓からその3階からも直接、はい、あ、そうですか、今はまあ全く当然見えないんですけれども、随分その京都の街も変わってきたんですけれども、まあ、この三島邸さんの周りの雰囲気っていうのは例えば子供の頃から考えますと太郎さんなんかの印象ではどのように変わってきたんでしょうか。
そうですね、やはりいろんなものが昔のものが一時ちょっとたくさんちょっとなくなっていったのにはちょっと寂しい気持ちもありましたんですけども、唯一残ってたりね、します、そういうところを見ますと、あ、頑張ってやっておられっていうことを思いましてね、私とこもこの建物をずっとずっと維持をしていこうかなと思いますし、修繕代はただ大変かかって、そこだけは本当に経営の面から考えますと、いろいろと頭悩ましたりするんですけども、この建物とやっぱりすき焼きや牛肉の美味しさを求めて来られる方がたくさんいらっしゃいますので、ね、この2つをとっても、まあ、大切にしてお母さんに喜んでいただこうと思っております、
はい、あ、そうですか、はい、本当に頑張っていただきたいと思うんですけれども、今お住まいもなんか町屋、京町屋に住まれているとお伺いしたんですけれども。
そうですね、はい、お店からほんの近くに住んでいるわけなんですけども、やはり坪庭があったりして、はい、京都の人は昔からそういったものを楽しい少しでも自然とも、中に入れ込んで楽しんでたのかなと思うんで、住みにくいのはややこんだけ温暖化が進みますと、やや進みにくございますけども、それでもやっぱり今日のこの街並みとかを考えますと、いいなと思いますね。
あ、そうですか。その街並みなんですけどね、建築士会としては京都市の新景観政策に、まあ、原則賛成ということで一緒に協力して良くしていこうとしているんですね。で、まあ、そういうこととか三条通りの街づくりのずっと以前からも平成6年から関わっておりまして、その移り変わりを共にしてきたんですけども、三島太郎さんとしてですね、この三条通りっていうのはどんな通りで、またどんなふうに変わってきてるでしょうか。
そうですね、いろいろ舗装もされたり、京都市さんも力を入れられているのが非常に見えてきまして、どんどんとそういった意味じゃ他の町にない京都らしさをやっぱりこれからも出して、守るべきものは守ってしていただきたいと思います。ただ古いものばっかりということもなかなかできないでしょうけども、その新しさも少し取り入れながら、新しい京都のその良い意味の街づくり、オリジナリティのあるもの、ここは京都だな、この町界隈来たら京都だなって分かるようなね、町づくりになっていただきたいというような、まあ、希望というか、ありますね。
あ、そうですか。その先ほどちょっとお伺いしました南米で放浪をされていた時のですね、三島太郎さんから今のこの社長としての三島邸の5代目としての三島太郎さん、かなりこう落差があるんですけれども、そうでなくてやはりこれはつながっているものなんでしょうか。
これはつながっております。うちのものと外から見たものとの良さを 再発見して、自分自身で見直して、なかなか中入ってますと見えにくいところあるんですけども、日本の良さであったりですね、京都の良さであったり地域の良さであったりというのが、確認された意味じゃ逆に違う文化を知ったことは非常に僕にとって考え方なんかも役に立っていると思います。
そうですか。いやもうこれからも本当に末永くこの三島邸の繁栄、三島太郎さん頑張っていただけますように、ぜひお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではここで1曲をください。平井堅、キスオブライフです。はい、それでは次のコーナーですが、会員紹介ということで今日は荒川浩二さん、テクトスタジオの荒川浩二さんにお越しいただきました。
こんにちは、荒川です。よろしくお願いします。
荒川さんは建築士なので、はい、お仕事、はい、設計をやられているということで、はい、どんなものを建てられているんでしょう
か。モードはいろんな方面にわたってます。住宅マンションとかが多いですけれども、はい、一般の事務所ビル、それから店舗の設計、医療施設、さまざまなことをさせていただいています。そのいろんなことができるというのが本当にありがたいと思っています。
なかなか今建築士というのは結構いろんな世間の注目を浴びながら、そうですね、いろんな状況ですが、
そうですね、はい、
まずその、建築士、建築家になろうと思われたのはまずどんなことでしょうか。はいはい、
ですね、私建築家になろうと決めたのが中学校3年生の時だったんですよ。
早いですね。
はい、ちょうど中学校の英会話の作文がありまして、その時に私建築家って英語でアーキテクトって言うんですけど、私はアーキテクトになるという作文を書いたんですね。でそれを書いて英語のその時のミスターラッシーというラッシー先生だったんですけど、職員室呼ばれまして、君この作文いいからみんなの前で読みなさいと言われたんですよ。で、読んでですね、その時にもう僕は建築家になるもんだとインプットされてしまいました。
それはすごい、
はい、すごいきっかけがあ
ったんですね。はい、
で、生まれは京都 で、
そうです、はい、
で大阪でまずお仕事されて、
そうですね、大学出るまでずっと、はい、京都におりました。はい、
でまた京都へ。
そうですね、大阪の設計事務所に6年勤めまして、はい、でそこで仕事を覚えたわけですね。で独立してからも大阪で、西区で5年間、あと北区でもうまた5年間ぐらいやってました。はい、その後いずれ京都に戻ろうと思ってましたから、戻ってきたんですけども、それが13、4年前ですね。はい、はい、
で京都戻られてちょっとなんかいろいろこうちょっとショックなことがあったショックというか、
そうですね、京都に戻った時は、はい、私は京都で生まれ育ちましたから、はい、全くの京都人と思ってたわけなんです、うんうん、ところが京都で事務所を開いてやりだすとですね、何かにつけなんか私が京都の人間でないような気がしてきたんですよ。というのはその仕事を大阪で覚えてますから、うん、大阪のやり方とか大阪での人との接し方とかがもう身についてしまったわけなんですね、大学以降で。京都に来ますとなんか違うんですよ。戸惑ったことがありました。はい、独特な雰囲気がありましたね。なんか
具体的に、
なんかね、外国人のような気がしたんですけど、例えば私どもその建物を建てますと、周辺の方々に説明しないといけないんですね。これはもう京都市の条例で決められてますから、例えば近隣説明会とかいたしますと、その大阪でのそのいわゆる感触とですね、全然違うんですね。非常にその奥が深いと言いますか、端的に言いますと本音がわからない、はい、非常に微妙な心の読みをしないとですね、大阪の方も担当職に言われますから、嫌なものは嫌、あんたとこは迷惑かける、でそれで、非常に分かりやすいんですけど、京都の方は初めいやいやそんなことないですよとおっしゃるんですけどもそうじゃないという、そこがですねすごく難しかった。
はい、その長いこと都でねこう調整しながら皆さんが市民ともども生きてきた、
そうですね。でもそれが一つの方法といいますか、今まで京都が育ってきた一つのやり方といいますかね、身につけたもんなんですね、皆さんが。はい、それが大事だと思いますけど、はい、
ただそういう中であえて、その街中に、
はい、
来られて、今はその町屋をこう、はい、直されたところでお仕事をされ、はい、事務所になっているということですけど、
はい
はい、これちょっと
約3年ほど前、それまでは点々と市場から須磨近辺のテナントビルの、うん、 一室を借りて設計事務所やってました。当然それがそういうもんだと思ってましたし、大阪でもそうしてましたからそうしたんですけども、でその仕事場のすぐ近くのマンションで暮らしておりました、全然快適だったんですけれども、たまたま3年ほど前に町屋のオープンハウスの、チラシがですね、新聞に入ってまして、すぐ近くだったもんですから、私の家内と2人で面白そうだから行こうと、コンビニに買い物行くついで行ったんですね。2人で自転車乗って行ったんですよ、ところが中に入ってみると、まあ、状態がかなり、まあ、良かったのと、非常に細長いんですよね。間口5メーターで奥行き27メーター典型的なうなぎの女の子で、つぼり場もありましたし、道路側と奥の方に離れがありまして、で気に入ったわけですね。でそのからそれからそうですね、もうあまり期間を置かないうちに、よしここに移ろうと決めちゃいました。で後からが大変でしたけども、お金もないのにどうするんだということで銀行さんに相談しまして、はい、なんとかかんとか行けましたけれども、はい。
まあ、先ほどの三島さんのお話もありますけど、まあ、町屋というとこう、はい、心意気で住むんやとか、寒くて大変やっていうお話よく聞きますけど、
そうですね、
それは
そうですね、暑いですよ特に2階は暑いですよ、
はいはいはい、もうすぐ寒く
て、ただ当然改装して住んでるわけですけども、光の入りにくいところにちょっとトップライト天窓ですね、をつけたりとかいうふうなことを工夫をしますとすごく快適になるんですね、ですからそれと、まあ、坪庭なんかは昔から言われてますように、風がずっと通るような装置の役目をしますから、何もかもエアコンで全部を済ましてしまうというなしに、そういう風の流れを感じるというのはすごく贅沢なことだと思っています、はい。
で、まあ、原子さんの場合は住宅住まいもですけども、仕事場も職場もそこで、
そうですね、
はい、少しまた、はい、まあ、従来の職住一致が今、はい、まあ、そのままね、やられてる。
そうですね、それは京都の伝統だと思います ね、
すね。
私自身は京都の東島奈良の近くで、うん、散髪屋さんの息子として生まれましたので、小さい頃は散髪屋さんの店先で育って、で父親が仕事をするのをずっと見て育ったわけですね。でそれがやはり基本だと思うんですよ。でですから私が町屋で事務所と住まいを一緒にする、1階が事務所で2階が住まいなんですけども、それをするといったときに私のまあ友人とかはですね、よくそんなことするなと言うわけですよ、
う
ん、
そうですよね、
自分はそれは耐えられないと言うんですね。でも私はそういう生い立ちでしたから全然平気なんですね、はい。で今も事務所の中にずっと1日音楽鳴らしてますけど、それはうちの散髪屋さんがそうだったんですよ。だから非常に快適にしてます。
体にこう染み付いてるわけ
ですね。そうですね、うん、でその食住一致ということがですね、最近思うんですけど、まあ、普通 の、 いわゆるお店もそうですけども、京都でできて大きくなられた大企業たくさんありますよね、うん、世界的な企業がたくさんありますけども、よく観察するとそういう大きい企業さんも本社を東京に置いたりとか大阪に置いたりとかされてないですよね。やはり京都で、されてるというところは、まあ、スケールは全然違いますけども、その一種の京都 の、 お仕事商売をされる DNA みたいなものが受け継がれてるんじゃないかと最近そう思ってるんです。はい、
任天堂さん、
ね、そうですね、そうですよね、はい、東京に移ってもおかしくないような規模なんですけど、あえて京都でされてるというのはやはりそういうことが根本にあるんじゃないかなと思います。はい、
でまあ、そのお住まいと職場というのはそのマンションの時も多分そうでしたでしょうし、はい、今はどうですかね、はい、その地域の中でそういって本当に時間にこう、
ああ、それもね、大きく違いますね。
ああ、そう
そう、今の町屋に引っ越す前が、新町の市場上がったところだったんですけども、鉾町のど真ん中なんですが、全然その地域に関われなかったんです。ところが今は、もう、地蔵盆であれ、運動会であれ、その地域の方と接してですね、でそういう方からも相談を受けますし、非常に地域の中で仕事できてるんだなという気がしてます。はい。
まあ、地域に密着して、まあ、荒川さんは建築士会が修徳で、まあ、町づくりを、
はい、
お手伝いさせていただいて、はい、そこにも参加していただいたり、はい、ちょっとお聞きしたいことが他にもあったんですが、
はい、
まあ、大学でも、はい、教えられているということで、
はい、
地域 その修徳学区の、ね、部会運営ではこれからまたますます頑張っていただかなあかん、
はい、
はい、思いますけど、
そうですね、私 の、 その最近の目標が町の建築家になることですので、はい、はい、それを目指してます、はい、
それが英文で英語で書かれて
そうです、ね、
そこに書いてあったかもしれませんね、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
は
い、
まあ、町屋ということで三島亭さんとほぼ同じ年代だそうです、うんうん、お家が、はい、そこを、まあ、維持されて、
さっきちょっとご紹介できなかったんですけどね、三島さんは月曜日の第4月曜日に5時から15分ほどタローズカフェっていう番組されてるんですね、
はい、
これラジオカフェ の、 あの番組ですので、はい、皆さんぜひ、はい、お聞きください、
は
い、
そちらもぜひお聞きください、はい、はい、ありがとうございます、京都ひとまち出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。ではありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。どうも。